小川雅弘脚色、オーディオドラマリビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、第8回神の人モーセ後編、父と蜜の流れる地。
第一章、葦の海を渡る。
神はモーセに告げました。
引き返して葦の海、紅海の岸辺にテントを張るのだ。ファラオはきっとこう考えるだろう。
イスラエル人どもは砂漠と海の間で立ち往生しているに違いない。
そしてまたも意地になって後を追いかけてくる。すべて私の思う壺だ。ファラオとその軍隊にはっきりと私の力と栄光を見せよう。エジプト人も今度こそ私が神であることを認めるようになる。
イスラエル人はその通りにしました。果たして王と家臣たちはまた気が変わりました。
あの奴隷どもを皆逃がすとは、なんと愚かなことをしてしまったのだ。このまま放ってはおけない。
そう言うとファラオは戦車に飛び乗り、先頭に立って追跡の指揮を取りました。後にはエジプト戦車隊の精鋭600と将校の戦車が続きます。こうしてエジプト軍の追跡が始まり、馬、戦車、騎手、歩兵と王の全機動部隊が駆り出され、葦の海の岸辺に野営していたイスラエル人にやっと追いつきました。彼らはだんだんスピードを増して近づいてきます。人々はすっかり震え上がりました。
おお、神よ、ヤハウェの神よ、助けてください。
モーセ様、エジプトには墓が足りないので、こんな砂漠まで連れ出して死なせようというんですか。これでは何のためにエジプトから逃げ出したか分かりません。
そもそも初めからおかしいと思ったんだよ。こんな荒野で死ぬくらいならエジプトで奴隷になっていた方がまだマシだぜ。
みんな怖がってはいけない。今いる場所にしっかり腰を据えて、今日神が素晴らしい方法で救ってくださるのをよく見ようではないか。神が代わりに戦ってくださる。
その時私は神の声をはっきり聞いた。
モーセよ、人々を前進させよ。杖を海の上に差し伸べると水が分かれて道ができる。その乾いた土の上を歩いて海を渡るのだ。私はエジプト人の心を固くなにさせ、彼らにあなた方の後を追わせる。だがその時、ファラオとその全軍勢、戦車や騎士たちを私は滅ぼす。全エジプトは私が主なる神ヤハウェであることを知るのだ。
その時、それまで人々の前を進んでいた雲の柱がちょうどイスラエル人とエジプト軍の間に立ちふさがるように後ろに移りました。突然真っ黒な雲が垂れ込めました。あたりは夜のように暗くなり、エジプト人にはイスラエル人が見えなくなってしまったのです。
よし、今だ。
私は杖を海にまっすぐに差し伸べた。するとどうだ、神が言われた通り、私の目の前で 葦の海の真ん中に溝のようなものができ、水は少しずつ天に向かって逆流し、次第に海の壁のようにそそり立っていくではないか。すると今度は一陣の強い東風が恐ろしいうなり声を持って吹いてきた。風は一晩中吹きつけて、なんと海の底に乾いた血が現れたのだ。私の長い生涯であれほど大きな神の力を目の当たりにしたことはない。おお、我が神ヤハウェ、あなたは今こそ我が民を安全に敵の手から逃れさせてくださる。
イスラエル人は我先にとその乾いた道を進みました。エジプト軍も後を追ってどっと海の中の道へなだれ込みます。明け方になって神は火と雲の柱の間からエジプトの軍勢をご覧になり、彼らを撹乱しました。車輪が外れて戦車は海の真ん中で動きが取れなくなってしまったのです。
逃げろ、ぐずぐずするな。
とてもかなわない、奴らには神がついてる。
神はイスラエル人が皆無事に渡り終えたのを確かめるとモーセに言いました。
もう一度手を海の上に差し伸べよ。そうすれば水が戻ってエジプト軍の戦車と騎士に覆いかぶさるだろう。
私はその通りにした。するとどうだ。それまで一晩にわたって何十メートルもそそり立っていた海の壁はたちまち目の前で崩れ落ちた。エジプト軍は迫る水から必死で逃げようとしていた。
うわあ、助けて。
もう終わりだ。うわあ。
何千というエジプト軍兵士たちは逆まく海の中に引きずり込まれた。戦車も騎手も皆海の底に沈んだ。命が助かった者は一人もいなかった。
モーセ、助かったな。
ああ、アロン兄さん、神様の奇跡だ。
ヤハウェの神様は偉大なお方ね、ミリアム。
ええ、お母様、本当に。みんな見て、海が何事もなかったように朝日を受けてキラキラ輝いているわ。
こうして神はその日イスラエル人をエジプト軍の手から救い出されました。イスラエル人は岸に流れ着いた大勢のエジプト人の死体を見ました。人々はあまりに大きな神の力を見て神を恐れ、神とそのしもべモーセとを信じました。
第2章、うずらとマナ。
それから私たちは行く手にしない山が待つ真の荒野に向かった。エジプトを出た翌月の15日だった。ここでまたもや民は私や兄アロンを非難し始めた。
ああ、エジプトにいればよかったのに、あのまま神の手にかかって死んだ方がまだマシだった。
そうだよ、あの頃は少なくとも食べ物はたっぷりあった。
ああ、なのにあんたたちはこんな荒野に俺たちを連れ出し、 ここでみんなを飢え死にさせようとしてるんだ。
それを聞いた神は私に言われた。
天からパンを降らせよう。毎日みんな外へ出て、その日に必要なだけ集めなさい。これは私の指示を守るかどうかを見るテストにもなる。ただ6日目だけは普段の2倍集めさせなさい。
その夕方、おびただしい数のうずらが飛んできて宿営全体を覆った。翌朝、テントの周りの砂漠に梅雨が降り、梅雨が消えると後には霜のような薄くて小さなものが一面に残った。
一体これは何だ。
白くキラキラ輝いてるぞ。
こんなものエジプトでもアラノでも見たことがない。
これは神がお前たちにくださったパンだ。みんな一人当たり1オメルの割で家族に必要なだけ集めなさい。
人々は外へ出て、そのパンのようなものを集めました。集めたものを測ると、ちょうど一人当たり1オメル、およそ2リットルずつあって、皆に十分行き渡り、どの家族にもちょうど必要なだけありました。
いいか、よく聞くのだ。これを明日まで残しておいてはいけない。
ところが中には言うことを聞かない者もいて、翌朝まで残しておいたところ、そのパンのようなものは虫がついて悪臭を放ったので、人々は必要なだけ集めるようになりました。6日目には普段の2倍にあたる2オメルを集めました。
モーセ様、どうして6日目だけは2倍なのですか。
神がその翌日を安息日と定められたからだ。その日は1日神のことだけを考えて過ごし、日常の仕事は一切休まなければならない。だから今日のうちに明日の分まで調理しておきなさい。
そこで人々は7日目には休むようになりました。この食べ物は後にマナと呼ばれるようになりました。彼らがこれは一体何だろうと言ったヘブル語がそのまま名前になったのです。それは白く平べったくて蜂蜜入りのパンのような味がしました。こうしてイスラエル人はその地の作物が取れるカナンの地に着くまで40年間ずっとマナを食べ続けました。
第三章、アラノの40年。
民が約束の地に入るまでの40年間は、それはいろいろなことがあった。私の民は何かにつけて私に反抗した。やれ水がないとか水が苦いとか、ある時は姉のミリアムと、兄とも片腕とも思っていた兄のアロンさえ凶暴して私に逆らった。約束のカナンの地を前にして派遣した12人の石膏は、そこの部族は巨人でとても勝ち目はないと報告した。それに反対して進もうと進言したのはヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブのたった二人だった。先立ち行かれる神への信仰を失った民は神の怒りに触れ、目的地を目前にして40年もの長い間アラノをさまようことになったのだ。そんな中で私はリーダーとして多くの民を率いることがどれほど難しいことかを骨の髄まで味わったが、神はそんな私を最後までお支えくださった。 目の前に流れるヨルダン川の彼方に約束の地を眺めながら、このネボ山の頂に立つ私の脳裏には、さまざまな出来事が走馬灯のようによぎるが、とてもすべては語りきれない。とりわけ私にとって大きな出来事だった三つのことを語って終わるとしよう。一つはアマレクとの戦いの時のことだ。私は密かに私の後継者と決めていたヨシュアに命じた。明日の戦いのために戦える男子すべてを招集しなさい。私は明日、神の杖を持って丘の頂に立つ。翌日の戦いは激しいものだった。私が手に持った杖を差し伸べている間は、イスラエル軍が優勢に立ったが、腕を下げるとアマレク軍が優勢になった。私の腕はしびれてとうとう棒のようになってしまい、もうこれ以上杖を持っていることができない。その時、兄のアロンと部下のフルは石を転がしてきて私を座らせ、両側に立って日が暮れるまで二人がかりで私の腕を支え続けた。こうしてイスラエル軍はアマレク軍を見事に打ち破った。二つ目は、ミデアンの祭司であるシュートのイテロが私を訪ねてきた時のことだ。私がシナイ山のふもとで野営していた時、あの方は私が見事出エジプトを果たしたことを喜び祝うために、娘であり私の妻であるチッポラと二人の息子を連れて会いに来てくれた。あの時私は多くの民のリーダーとしての大切な秘訣を学んだのだ。
モーセよ、いるかね。私だ、イテロだよ。娘チッポラと二人の孫たちを連れて会いに来たのだ。
お父さん、お久しぶりです。お元気でしたか？おお、チッポラ、そしてゲルシュムとエリエゼル。二人とも大きくなったね。
あなた、おかわりありませんか？まあ、すっかりお顔が浅黒くなって、お会いしたかったわ。
父の一行をテントの中に迎え入れた私は、時の経つのも忘れるほど、心ゆくまで語り合った。翌日、私はいつものように座って、朝から夕方まで人々の間の不平や訴えを聞いていた。全く息つく暇もない忙しさの中にいた私に、シュートが声をかけてきた。
一日中こんなに大勢の人があなたに相談しにやってくるとは。モーセ、どうしてこの山のような仕事を一人だけで片付けようとするのだ。いいかね、これからはあなたはこの人たちと神様の前に立つ代理人になるのだ。彼らの問題を神様のもとに持って行って決定していただき、その決定を彼らに伝える。人々に掟を教え、正しい生活を送る原則を示すのだ。
そう言ってシュートが教えてくれたのは、それまで私が考えもしなかった方法だった。全員の中から有能な神を敬う人物を探し、問題の処理に当たらせる。千人、百人、 50人、10人、それぞれのグループごとに指導者を置き、私は特に重要な問題や難しい問題だけ受け持てばよい。少しずつ責任を分担すれば、私は今より負担が軽くなるというのだ。私は彼の提案を受け入れることにした。今振り返れば、私は彼のおかげで出エジプトの大いなる使命を全うできた。あのまま超多忙な日々を送っていたら、私はとうの昔に疲労で命を落としていたに違いない。三つ目はシナイ山で神から実戒を授かったことだ。エジプトを出てから3ヶ月後、私たちはシナイ半島に入った。この半島の南端に近いところに、神の山、シナイ山があった。私は神に会うため、ゴツゴツした岩山を登った。すると、どこからともなく、神の呼ぶ声が聞こえた。
モーセ、私は厚い雲の中からあなたと会おう。あなたと話すとき、民も私の声を自分の耳で聞けるようにしよう。そうすれば彼らはいつもあなたを信じるだろう。さあ、山を降りなさい。私が行ってもいいように人々に準備をさせなさい。
私は言われた通りにした。私が山を降りて3日目のことだった。朝から恐ろしい嵐になった。雷は耳をつんざき、稲妻が宙を走った。厚い雲が山に垂れ込め、お羊の角笛のような大きな音が長く響き渡った。あまりの恐ろしさに民は皆震え上がった。そんな中、神はシナイ山の頂上に降り、私を招かれた。私は神のもとに登っていった。そして私は民にとっても、またやがて全人類にとっても生き方の基本となる10の戒め、実戒を授かったのだ。だが私は最後にどうしてもあの出来事を伝えておかねばならない。民はツィンの荒野につき、カデシュで野営することになった。そこには飲み水が十分なかった。またまた民の不満が爆発した。
モーセとアロンさんよ、あんたたちの魂胆はわかってる。わざとこの荒野に我々を連れ出し、家畜者とも皆殺しにしようというんだろう。
何の恨みがあって俺たちをエジプトからこんなひどいところに連れてきたんだ。
イチジクやブドウやザクロが山ほど取れるって？笑わせるなよ。飲み水もないじゃないか。
すると神の厳かな声がした。
アロンの杖を取り、二人で人々を集めなさい。みんなの目の前で向こうにある岩に水を出せと命じるのだ。その水をみんなにも家畜にも欲しいだけ飲ませるがいい。
だが私の心の中は、以前にも一度同じようなことがあったのに、またも不満をぶちまける民への怒りで逃げたぎっていた。兄と二人で岩の前に人々を集めると、私は声高に言った。
さあ、わからずやども、この岩から水を出してやるから、ありがたく思え。そう言うやいなや、私は杖を振り上げて、岩を2回叩いた。するとどうだ、水がどんどん湧き出てくるではないか。ところがその時、私を叱る神の声が響いた。
モーセ、お前は私を信じなかった。岩に命じようと言ったのに、杖で叩くとは何事だ。私を信じきらず、私が聖なるものであることを民に示さなかったお前は、約束の地に入ることができない。
それは、まるで脳天を神の言葉で打ち割られたような衝撃だった。
私が約束の地に入れない？ああ、神よ、私は罪を犯しました。
今さらのように、私はリーダーの務めの厳粛さを思い知った。たった一度のこの過ちで、私は夢にまで見た父と蜜の流れる地に足を踏み入れることはできなくなった。それほどにヤハウェの神は聖なるお方なのだ。私は限りない自戒の思いを込めて、その場所をメリバ、反逆の水と名付けた。私は今ネボ山に登り、ピスガの頂に立っている。眼下には遥か彼方まで約束の地カナンが見渡せる。神よ、この地を見せてくださってありがとうございます。あとはすべてヨシュアに託して、私は今あなたの身元に参ります。この地に入った民が彼のもとこの地を征服することができますように。そしてあなたの皆が世界のすべての人々の中で崇められますように。
神の人モーセは生涯神に忠実に仕え、神が言われた通りモアブの国で死にました。その時モーセは120歳でしたが、まだ視力は衰えず体力も若者のようだったと聖書は伝えています。偉大なリーダーモーセは神様の前では弱さも欠けもある一人の人間でした。そんな彼を神様は愛し励まし、ご自身のお名前が崇められるため用いられました。神様は今もそのように私たちをお持ちになるのです。